鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、あの5月入りましてですね、
はい、
私もあの廃線跡なるものはまあ結構好きなんですけど、ちょうどこの草がちょっとこう伸びかけてきたところが、はい、まあ、今いい季節かなと思ってはいるんですけど、まあ、あの釧路根室管内にはいろいろとあの廃線跡があって、はい、で、士別線、国鉄の士別線もその一つなんですね。でその士別線 の, その最終駅、終着駅っていうんですかね、はい、まあ、そこにあの、根室士別っていう駅があって、でそこにあの転車台があり、うん、それから SLC11 も保存されてたんですけど、はい、まあ、それを、今あの動けるようになったんですね、うん、でそれはあの士別転車台保存会の皆さんがいろいろとこう、努力されて今あの非常にいい形で残ってるんですけども、まあ、今日はですね、あの士別転車台保存会の和田さんにお越しをいただきまして、はい、その転車台保存会の活動やなんかもちょっといろいろとお伺いしようと思うんで、和田さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、まず、和田さんはご出身が士別町ということでよろしいですかね。はい、
そうですね。生まれたの士別町だったんですけど、途中ちょっと旭川の方にちょっと両親の転勤とかで、
はい、
はい、ちょっと地元を離れた時期もあったんですけど、また士別町に戻ってきたっていう感じでございます、ね。
はい、あ、はい、そうですか。はい、で、わさいわゆる鉄ですよね。
はい、そうですね。
はい、でないとこの番組出れない
んで。そうですね、はい。
なんかあの鉄道になんか興味をなんかいつ頃から覚えたとかっていうのは、はい、なんか記憶にありますでしょうかね。
ああ、そうですね、あの記憶にある前から、あの両親の話 だとあの、ええ、当時はまだ1歳になるかならないぐらいに、
1歳、
はい、はい、あのなんすかね、鉄道もない町だったので、
あ、もうすでにね、
なかなか、そうですね、はいはいはい、なのでいろんな、まあ、飛行機含めいろんなも、はい、乗り物を見せてあげようってことで、はい、ちょっといろいろ回ってくれたみたいなんですね。でその中でですね、あの SL 冬の出現号、
うん、
あれを店に行ったら、目つきが変わったと、っていうのを聞きまして、多分そこがきっかけかなと、いう感じですね。でさらに沼にはまったきっかけは、あの旭川に住んでた時代にですね、はい、特急オホーツクで、はい、あのキハ183系ですね、 あれを小学校の放課後に毎日のようにちょっと撮影に出たりして、それからあれこれちょっと顔違うなです
ね、あ、はいはいはい、
そこからも調べていったら、はい、もう今に至るって感じでですね。
あ、はい、そうですか。じゃあきっかけは、まあ、ご本人はあまり記憶ないかもしれないですけど、
そうですね、
SL 冬の出現号であり、はい、だんだんあの鉄に道に入ったのは、はい、旭川で撮影した183系、
そうですね、
183系の、
はい、
当時はオホーツク大雪、
そうですね、 まだオホーツクでしたね、
はい、あ、そうですか。やっぱり183系にはまっちゃったん
ですね。そうですね、はい。
で、和田さんが自分で思うところでは、その何鉄なんでしょうかね。
何鉄、難しいですね、乗り鉄かな。
あ、そうですか。
今だとそうですね、はい、になるかなと思います。
なんか今まで乗った鉄道の中で、はい、あ、これはちょっと面白かったなとか、あの心に響いたなみたいなような路線とか列車とかありますでしょうかね。
あ、そうですね、なかなかいろいろ難しいのがあるんですけど、ええ、 そうだな、最近だと、はい、夕張支線ですかね。
はい、
まあ、もうなくなってしまったんでね、はい、ちょっともう乗れないんですけど、
はいはい、
あの最後に亡くなる1ヶ月前かな、はい、乗りに行ってですね、はい、昔あった風景を知ってる、うんうん、沿線の人から昔こうだったんだよとか、そういうのを聞いてから乗ってみると、あ、昔の光景がちょっと見えたような気がして、よかったなって思いましたね。
はい、夕張線というのは関庄線ですね、はい、新徳と南千歳の間の、ま、から出てる新夕張駅から出てる夕張まで行ってた
線ですね、
はい、まあ、昔はあの夕張線ってそのものズバリだったんですけど、はい、関庄線が開通してからはちょっと支線になっちゃったみたいなような、まあ、残念ながらもう数年前にも廃止になっちゃったんですけどね、まあ、炭鉱路線ですよね。そうですか。でさて、それじゃ あ, あの話をですね、あの市別転車帯保存会の方にちょっと、はい、行こうと思うんですけども、やっぱり地元の市別町に住んでて、
はい、
やっぱりこの転車台っていうのはやっぱり気になる存在ではあったんでしょうか。
あ、やっぱりそうですね、で最後あの小学生の頃にまたあの旭川から市別に戻ってきたんですけども、なかなかあのとそれこそ特急ホーツクを撮影したりしてた日常から急に鉄道のない街に来ると、なかなかちょっと悲しいなって言った中で、一両 SL がですね、だけが、なんですかね、いわゆる鉄分補給の場といいますか、そういうような感じだったので、
はい、
だいぶ昔どうなってたんだろうなってのが気になりましたね。
あ、はい、あのそもそも当時ははい、あ、図書館でしたっけ、市別町の。
あ、はい、そうですね、はい、
図書館の前に保存されたんですよね、
はい、そうですね、
はい、それがあの C11 の224号機ということで、はい、じゃあそれはまあ見てて、なんか、あ、ちょっと鉄分補給みたいな感じになってたんでしょうかね。であのあそこの転車台って確か、なんか町のなんか文化財とかなんかになんか指定されてましたよね。
あ、はい、そうですね、はいはい、
で和田さんがその SL となんかこの転車台をなんか結びつけようかなってなんか思ったなんかきっかけとかっていうのはなんかあるんでしょうかね。
そうですね、なんて言ったらいいのか、私自身もね、はい、あの転車台と SL が200メーター、はい、300メーターとちょっと離れた場所にそれぞれあってですね、
はい、ありましたね、はい、
で、あわよくば一緒に、はい、なんて言うんですかね、置ければいいなという、はいはい、まあ、ちょっと夢の中では思っていたんですけど、そういうことを思ってた先にですね、
はい、
あの商工会長さんなる人が、
はいはい、
その転車台と SL 一緒に置けたらいいよねっていうのを言っているらしいと、
は
い、ちょっとやっぱ田舎なのでちょっといろいろ噂がですね広がってしまって、はい、私の耳にも入ってしまってですね、
はい、
お、それは面白いなと思ってですね、ちょっと行っても立ってもいられなくて、あの商工会長さんのところにですね、はい、行ってしまったっていうのがもう あのなんて言いましたでしょうかね。
それがもう、はい、もうやっぱり突撃精神っていうか。
そうですね、ちょっと突撃してしまって、
はい、それ何歳ぐらいの時ですか。
それがです ね、ね、中学校の2年生ぐらい、
は
い、だったと思いますね、
は
い、
それは会長さんもびっくりしたんじゃないですか。こう、
あ、そうですね、最初はもうなんか鉄道好きな少年が来たよみたいな感じだったのかな、はい、今思うとですね、はい、はい、
でそこでこう、はい、商工会の会長さんとお会いして、はい、じゃあ具体的にどうしたらいいのかっていう議論まで進んでったわけですよね。
あ、はい、そうですね、はい、
でその時はまずあれですか、
はい、
SL をまず転車台に持ってこうっていう、これが一番最初の話ですね。
そうですね、はい、
その時はあれですか、転車台の上に置ければいいかなぐらいの話だったんでしょうか。
そうですね、本当にあの転車台の上に置いてですね、
はい、
当時の SL の向きを変えるそのシチュエーションだけでも再現できたらっていうのが当初の計画でしたね、は
はい、転車台の上でぐるぐるぐるぐる回すんですよね。
そうですね、はい、
あれ転車台は相当古いもんなんですけども、はい、その当時は動かすことってできてました？その
ああ割と動かすことできてたみたいで、あの廃線になってから、割とあの地元の子供たちがですね、あの遊びとしてくるくる回してたみたいで、それが、あのそうですね、動くところが固まらないで、
は
い、
そうですね、
なんとか動く状態で、
それは当時の子供たちに感謝ですね。
そうですね、本当に感謝してもしきれないですね、
はい、そうですね、はい、あれか一回固まっちゃったらなかなか動かすって難しいですからね。
そうですね、
はい、で今釧路のそれこそあの運輸車両所にある停車台とかって、はいはい、あれ人力じゃなくてなんかモーターかなんかで動きますよね。
そうですね、モーターで動く
ですよね、
方式ですね、
はい、だけど標津の停車台ってあれ人力ですよね、ほとんど。
そうです、ねはい、人力で、はい、やじろべえ見たくなっててですね、はいはい、ちょうど SL が真ん中に止まらないと、はいはい、押すことが回転させることができないっていうぐらい難しいものになってますね、はいはい、
だからどっちかに前か後ろにその重心がかかっちゃうと、まあ、あの機関車ですか、まあはい、何トンぐらいですか、30トンか。
そうですね、
40トンかあるんですかね、
はい、50トン60トン
ありますよね、
うん、ありますね、はい、
だからその重さがその前に行ったりとか後ろに重心がかかっちゃうとなかなかこれは動かすのは辛いものはありますよね。
そうですね、
だ両方ちょっと浮き気味、浮き気味っていうかちょうどいい均等が、うん、重さが取れてるからこそぐるぐる回るんですよね。
そうです
ね、人の力でもですね、はい、それでそのじゃあ持ってきましょうかって言った時に、はい、でもあのでかい SL を、はい、持ってくのってこれ大変ですよね。
そうですね、なかなか、はい、結構な一大イベントでしたね。
あれはですか、最初クレーンでこう吊り上げてみたいなような感じだったんでしょうかね。
はい、結構やっぱり引退してからですね、はい、もう50年近く経っていて、はい、見た目こそ良さそうなんですけど、はいはい、やっぱりフレームとかがクレーンで吊るってった時にですね、はいはいはい、壊れてしまうっていう可能性があったので、はいはい、なので本当壊れるの覚悟で一回釣るだけ釣って耐えられるか試験してみようということで、そこからスタートしました。
でも壊れなかったんですね。
壊れなかったですね、はい、
よく SL を動かすときって、まあ、C11171 しべちゃんにあったやつもそうなんですけど、はい、なんか4分割ぐらいにして、はい、でこう運んでいったんですけど、はいはい、私別 の C11 はあれですか、そのまんまの形で持ってったんですかね。
そうですね、丸ごと銀河鉄道39みたいなイメージで、はい、
じゃあクレーンで吊り上げて、でそれを今度トレーラー、大型トレーラーにドスンと置いて、はい、
ドスンと置いてですね、
あれはその時あれですか、トレーラーにもレールとかって引いてたんですか。
レールですね、引いてたかな、確か引いてたような気がします、ね、
そうですか、じゃあそこの上にポンと置いて、はい、で、まあ、200メートルとはいえあのでかいのがその街中をわーって行くとなると、はい、見てた人も結構いるんですかね。
あ、結構いましたね、もう500人弱はいたのかな。おー、はい、ちょうど移設した日がですね、はい、町民の水きらりっていう、
は
い、
はい、
大きな橋とかがですね、はい、を転がして踊り狂う祭りってい
うですけど、は
い、っていう祭りの日と重なって、はい、なかなかその日限定の違う出汁みたいな感覚で見に来てくれたお客さん結構いたかなと思いますね。
それはそうですか、水きらりに合わせて動かすようにしたんですか。
ちょうどそうですね、そこもちょっと狙って、
はい、なかなか作詞ですね
なかなか面白かったですね。
で、まあ、トレーラーの上に乗せると、はい、SL ってやっぱ相当背が高いんで、
あ、はい、
電線とか大丈夫だったんですか。
電線結構 こう避けながら、
ね、
移動しましたね。
なんかこう電線が垂れ下がってるとか、はい、なんかこうベッドこう上げたりとか、そこまではしなかった。
ギリギリセーフでした、ね。一回だけあの信号機があ
って、ありますね。
あれをちょっと向きを変えてキュッキュッと、はい、煙突が一番ぶつかりそうなんですね。
はい、
そこに当たらないように避けながら走ったっていう感じでありましたね。はい。
ってことはスピードももう超ゆっくりみたいな感じだったんでしょうかね。
そうですね、ちょうど歩く速度と同じぐらいかなですね。はい、
あの図書館の前から、はい、まあ、最初はまあ舗装道路で信号なんかもあったと思うんですけど、はい、あの停車台の付近って舗装じゃなくてこうなんですかね、まあ、土っていうか、
はい、
あれですよね。
そうですね、ちょっと砂利っぽい、
砂利っぽいような、はい、トレーラーあそこに入ってったわけですよね。はい、
そうです、そうです、
ね。で入ってって、はい、でその停車台の停車台の上にも置いちゃったんでしたっけ最初は。
ですね、一応あの停車台に乗せる前に、はい、ちょっと移動するために、
はい、
あのピットとかですね、
はい、
ちょっともろもろ用意して、
はい、
まあ、そのピット自身も昔使ってた当時のものをちょっとあの復元して、
はいは
い、いろいろ再利用できるようにしたんですけども、はい、そこの上にまず置いて、
はい、
ちょっと油さしてで転車台の上に置こうっていう感じで、
なるほど、
進めてみました、はい。
でどうでしたか、あの、はい、転車台の近くにそうやってこうピットの上に置いた時に、なんかあやったなっていう感じだったんでしょうかね。
あ、やっぱりあの、はい、ちゃんと全部ですね、動輪とか含めて線路に乗った時は、はい、まずはバラバラにならなくてよかったなっていうのが本当にほっとしたっていうのと、やっぱりそうですね、そこがまず大きかったかな。
あ、はい、そうですね、やっぱり標津町ってやっぱり海に面してますから、
はい、
まあ、海風っていうんですかね、まあ、いわゆる潮がこう、まあ、釧路で言えば、まあ、霧のような感じで、
そうですね、
あの、はい、あんまり鉄にはよくはないですよね。
やっぱりそうですね、はい、あの、特に SL 結構同じ向きでずっと動かないで何十年も置いてあったので、
はいはい、
特にあの海に面してる側の半分がですね、本当に痛みが激しくて、触ったらのミルフィール、はい、ミルフィーユのようにポロポロ
ポロポロポロポロっと、
はい、なってしまうところもあったぐらいで、
いやそれはやっぱり緊張しますよね。
そうですね、
特にやっぱり釣り上げた時にガシャっていかないかなみたいな、
は
い、
そうです、そうですね。
だけど、まあ、ガシャっていかないっていうことは、はい、やっぱり、まあ、フレームのちゃんと強いこうフレームの上に全部乗っかってたっていうことだから、はい、やっぱり頑丈なんですよね。
やっぱり特に重要な部分は、
はい、
やっぱ今考えるとですね、はい、でも当時でも特にいい鉄材使ってたのかな、
はい、はいはい、
それでフレームだけはなんとか錆も少なくてですね、
はい、はい、
だからなんとか耐えてくれてたのかなっていう感じですね。
まあ、やっぱり当時のこの機関車といえばやっぱりなんですかね、国の力がもう相当と投入されてましたし、当然その軍需路線というかやっぱり軍事的にも非常に大事だったんで、やっぱりいいものを使ってたんでしょうかね。なんか
そうですね、
はい、でやっぱり C11 とやっぱり標津線っていうのはこれも切っても切り離せない、もう中ですし、まあ、今動いてるあの冬の出現号も、まあ、あれもまあ最後は標津線で走ってたんで、やっぱその標津線で走る C11 っていう、なんか私なんかももう現役で走ってた頃は残念ながら私もちょっと知らないんですけど、やっぱりイメージとしては標津線っていうのはやっぱり C11 だなと思うんですよね、うんうんうん、なんか当時のあれですか、はい、まあ、それこそ和田さんがその標津線の、
はい、
なんか走ってる SL の写真とかは見てたことはあったんでしょうかね、は
い、当時のですね、たまになんかあの、 写真集といいますかね、北海道の廃線のまとめた本みたいな、あの中に標津線がちょっとね、あのローカル線だったので結構ページ数少なかったんですけども、その中にちらっと SL が映ってたりしてですね、こんな感じだったんだなって感じで、
ちょっと標津線って地味だったかもしれないですよね。
そうですね、やっぱどちらかというと、そうですね、
だからなんかこう写真に写ってるのもなんか釧網線とか根室本線の 4,5,8 とかが多くて、標津線の C11 ってちょっとこう分量が少ないっていうかですね、でもアップダウンがあって面白い路線だったと思うんですけどね。
そうですね、確かになんかの、当時の機関士さんの運転してた時の、あの話がまとまってる本もあってですね、結構標津線ローカル線だし、ちょっと軽い気持ちで行ってたら結構25%ミルの、結構鉄道ではね、厳しい
厳しい坂ですね、勾
配があってですね、結構侮れない線路だっていうのがね書いてありましたね。
なんか標津線っていうと、あのなんかアップダウンがちょっと激しい路線だったっていうのは、なんかいろいろ映画とかなんとかいろいろ見て記憶にありますけどね。それでは今日はですね、あの標津電車内保存会の和田さんに来ていただきまして、あのまず機関車を標津町 の図書館の前から、元標津駅のあった電車台まで、運んで、た時のお話を、お伺いしました。で来週もですね、今度はその SL をどうやって動かしたかっていう、その辺のところを中心にお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、そしてゲストには標津電車台保存会の和田真澄さんをお迎えしています。FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。鉄
道徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。